今朝は、ご記念が始まる前に、外の教会の街道の壁面の街灯を消させていただいたんですね。外の様子を見るとだいぶ明るくなってきましたので、夜間つけております、街灯をですね、ご記念の前に消させていただいたんですね。今年としては初めてのことであります、皆さんがお参りされるのに車を入れられたりね、歩いてそのスロープを上がられるのに、暗かったらね、よくありませんが、明るくしてたんですが、もう今日はよかろうなと思って消させてもらったんですがね、実感としてね、夜明けが早くなってきているということを皆さん感じられていると思います。今日もお帰りの時にはもうすっかり明るいと思いますね。私たちがお世話になっているこの日本伝統はですね、この3月春を迎えるということでありますね。当然といえば当然なんですが、その私たちが寝ている間もですね、この天地のお働きは、着実に動いておるというですね、夜から朝にこう変わりつつあるという、ね、そして冬から春に移りつつあるということですね。時々私はお話しさせていただきますように、この地球上にはね、春の来ない国がありますね。この間ちょっとお話ししましたが、グリーンランドという国、この地球上一番北のね、名前はグリーンランドなんだけども年中真っ白でね、雪と氷に覆われているという国が、ですから草も花もほとんど咲かないという国で生活されている方もあるんですね。そう思いますと、我々のね、この住ましていただいている日本列島は実にその春夏秋冬という四季の変化があり、それも毎年、今年はちょっと暖冬だとか今年はね猛暑だとかいうことがありますけど、全体としては春夏秋冬というその四季がねちゃんとこうあるという、すごいことなんですね。で最近皆さんもテレビなんかでねご覧になっておりますように、日本が世界中の人たちからね、憧れて観光に来られる国になってきましたね。日本には京都をはじめ世界的に有名な観光地がありまして、先だっても京都に行った人が話をしてくれておりましたが、もう外国人がいっぱいでね、私も一昨年でしたが京都の教会の御用に行かせていただきましたときに、京都の街を歩いてみて交差点を渡るときに、向こうから来る人もこっちから行く人も日本人より外国人が多いんですね。そういうふうなことでございます。それから最近ではね、昨日のニュースによりますと、全国の主要都市の地価が一緒に上がってきたということでしてね、特に大阪が上がり方が大きいということでしたが、大阪はなぜかというとですね、その外国人の方の来訪者が非常に多いんだそうでして、その実感私も、今はこの病後はね控えておりますけども、天王寺教会にお参りさせていただくたびにね、大阪はなんと外国人が多いんかなと。特にアベノハルカスができましたよね。日本一大きなビルがね、高いビルができて、あの頃から特になんか目立ってきたような気がするんですけどね。とにかく新幹線乗り場も大阪駅もですね、もう外国人がすごく多いなというのを感じておりますね。今いろんな世界中に国がありますけどね、私たちのこの日本は世界中の人たちが、そしてね観光に来てくれたり、また 関心を持ってくれる国としてあるんですね。大変ありがたいことだと思います。で同時に私はね、昨日もあのベルギーでテロ事件がありましたけど、世界各地でですね、そうした問題、紛争やテロ事件が、毎日のように起きておりますが、私たち日本はね、我々の住んでいる日本はこんなにいい国だということをね、感じる、それを享受するだけではもったいないと思うんですね。この日本から世界に向けて、世界中の人たちが本当にね、仲良く暮らせるような、そういう人間の在り方というものをね、こう広めていくという、そういう何か役目があるように感じるんですね。教祖様は、ご生前にね、このご自分で手記を書かれてるんです、まあ、少なくとも残されてるものは3種類はあるんですけど、年書き覚え帳というものと、金庫大臣御覚書というのと、お知らせこと覚え帳というのが現在残されたのがありましてね、それはもうどういうことが書かれているかということは全部研究されて活字にされているわけですが、その中にね、金庫大臣御覚書というその教祖様がご一生を振り返ってお生まれになった時から晩年までのことを書かれた非常に貴重な、ちょっと表現が硬いですけど、宗教学では宗教的自叙伝というね、そういうふうに言われる非常に貴重な書き物が残されていますね。その中に、教祖様が絵を描かれたんですね。全体的に筆でずっと文字を描かれているんですが、その中に絵を描かれているところが2箇所あったんですね。でその1箇所にですね、こういうへこみを書いてね、水たまりのようなこのへこみを書いて、まあ、U の字、英語で言うとは U の字に近いですね、鍋のような形ですが、その筆でスーッと書かれて、から天竺と書いて、から天竺と書いて、日本というのを一番下に書いて、窪いところへ水のよるごとしと書いて、非常に謎めいた表現なんですけどね、から天竺というのは、まあ、今でいう中国ですね、天竺というのはインドなんですが、まあ、置き換えて言うと今世界ということになると思う。当時の人は空天竺言うたらもう世界のことだったんですね。それ以外のことはヨーロッパだとかなんとかいうのは日本にはあんまり伝わってなかったんですね。ご存じのように、まあ、昔からね、日本の若い、お坊さんや、その時々のね、政府の、まあ、派遣した人たちが中国なんかに留学してますよね。そして中国の漢字を習ってきたり、いろいろ中国の文化、大陸の文化を取り入れてきたわけでありますが、まあ、それが世界との付き合いだったわけですから、当時はもう空天竺言ったらもう世界だったんですね。で教祖様もそういう、まあ、時代でしたから、今のようにすぐね、各地の情報が瞬く間にネットで入ってくるような時代と違います。空天竺って言ったら世界、それが日本、くぼいところへ水のよるごとしとこ、くぼいところだと日本にはね。でこれを私はね、このように解釈するんですね。世界中のね、難儀が日本に集まってくる、ね、つまり教祖様の広前のところで世界中の人たちが助けを求めてくるという、そういう意味だと私は受け止めているんですね。まあ、これはいろんな人がいろいろどういうふうに解釈してもいいわけでして、どれが正解だとかどれが間違ってるということは申しませんが、私はそのように感じております。教祖様は当時のね、日本の片田舎の、ね、農民であった方がね、そうして世界の、ね、世界を意識されてたと、間違いないですね。でしかもその貴重な筆書きのね、覚書きの、まあ、 これが私があの再現した実物大ですね。こういう音を描くですね。こういうね、これ全部筆書きで書いてるんですけど、この筆書きにね、そして自分が一箇所だけ、まあもう一箇所丸を書いてるところがあります。もう自分ご自分のその、この御用ね、始まれたことについての考えをもう表現しきれないで、あえて丸を書いたところが一箇所ありますけど、その丸を書いたところと、それから空天竺二本、ここに行くと水の夜ごとしというね、そういう、ちょっと今これタイムなんで私もすぐ出てこないんですがね、あのそういうもう本当に文字で書ききれない思いをその図に書かれた。私はそのね、教祖様の願いをこの道を世界にということで、今皆さんと一緒にね、祈願しで唱えさせていただいておりますがね、この天地の親神様、歴代金光様の願い、この道を世界にとのご心願を対してというか、そういうところからあの出てきてるんですね。私が考えたことじゃなくて、教祖様自身がこの我人と共に助かるこの信心をね、世界中に伝えたい、つまり世界の人たちが日本に集まってきてね、あのこの難儀が集まってきておかげを受けるという、その空天竺日本濃いところへ水の夜ごとしという、その教祖様の願いはですね、もう一つ裏返すと、この道を世界に伝えなければならないという切なる願いということだと私は受け止めておるんですね。だからこの日本の今岡山県の倉敷にあるこの小さな音島教会の我々がね、世界のことを願うというのは恐れ多いように思うかも分かりませんが、決してそうじゃない。教祖様はその当時のね、世界といえば空天竺というぐらいしか知識のなかった時代にですね、もうすでに世界のことをそうして意識されていた、そういうお道なんですね。ですから非常にあの教祖様のご存在というのは本当に当時としてもね、人類の歴史としてもすごいことだなと私は思うんですね。あの我々自身もね、その爪の赤でもと申しますが、まあ、それは教祖様は教祖様で、我々は今現代に生きるね、普通の人間なんだと、そんな大層なことはせんでいいという人も多いかも分かりませんが、私はそう思えないですね。爪の赤でも煎じてと申しますが、教祖様のその対岸をね、少しでも見にいただいて、まあ、皆さんもね、自分のこと、家庭のこと、子供のこと、孫のことね、さまざま願いがあって、その願っていくことは、それは大事なことなんです。と同時に、教祖様のご信心をいただく我々としては、少しでもね、その教祖様の願いというものをね、ちょっとでも、まあ、真似させてもらうと、ちょっとでも自分のものにさせていただいてね、あの、取り組んでいきたいなというふうに願っております。はい、今日もようございました。真剣に御取り次をいただき、一心の